どうもこんばんは。セアロガエおじさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
月曜日はこの方、モバイルプリンさんとお送りしていきますよ。モバプリンさん、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、先週はね、モバプリさんが、ちょっと家族旅行、沖縄県内の家族旅行行くということで、収録だったんですけれども。すみません、ちょっと今日はね、僕が、コネラジの時間と丸かぶりでオンライン講演会がありまして、ちょっとまた収録という形になっております。すいません、続いちゃってね、皆さん。申し訳ないですけれども、よろしくお願いします。
お願いします。
どうでしたか、旅行は。
そうですね。まあ、楽しくね、もう一週間経ったのかって感じでしたが、よせやろがいに、うちの両親を送り込むというちょっとミッションが発生しまして。
いや、あれもう、なんやろうな、あれ、なんか、無性におもろなってもうて、俺。経緯をお話しすると、先週ね、僕らの、先週月曜日、僕がやってるお笑いコンビ、リップサービスのお笑いライブがあって、で、ちょうどももぷりさんも那覇にいるから、ひょっとしたらいけるかもしれんと。でも、ちっちゃいお子さんいるから、ひょっとしたら、奥様と、あと、お子さんだけが行くかも、みたいな話で、あ、まあ、いずれにせよ、じゃあ、招待枠取っとくんで、受付で言ってくださいね、って言ったら、もうモバプリさんでもなく、モバプリさんの奥さんでも子供でもなく、なぜかご両親が来るという、ので、俺なんか、本当にモバプリさんをそのまま歳取らせたような、おじさんがいたのか、もうなんか俺も、ちょっと笑ってまいりましたね。なんや、この状況と思って。
もうコネラジで話すことでもないですけども、なんか紆余曲折、家族の中であって、なんかいろんな案が出て、もういい案ぐらいの、うちの両親が行くみたいな。
いや、別に、いやだから、すみません、僕はいつも客席スカスカなんで、来てくださいって言うから、そこに対するの配慮がめちゃくちゃ優しいなと思ったけど、そのご両親を動員してまで埋めていただかなくて大丈夫っすよ、マジで。
でも結構人入ってた、話と違うみたいなことは両親言ってて。
結局ね、やっぱ当日予約とか駆け込みとか結構あって、入りましたね。すいません。
でもめちゃくちゃ面白かったっつって、もう大満足で、もう帰ってきてたので、全然ね、紆余曲折あったけど、まあ結局満足できたからよしみたいな。
なるほど、なるほど。いや、ありが
そうい
た
うい
です
感じで
ね。
した。
次、12月9日、またライブありますんで、よかったらまた父ちゃん、母ちゃん呼んどいてください。
わ
もう
かりま
常
した。
連にしたいっす、ぜひ。
なんかいとことか送り込む可能性ありますからね。
いいっすよね。島袋ムンチューがもう大集合して。
いろんなファミリーをね、よろしくお願い
ぜひ
し
ぜひ、
ます。
ありがとうございます。ということで、まあ、もう流れなんで告知もさせてください。12月9日、私、新ネタをいっぱいやるライブ、ネタタタというのがあります。動画の概要欄に詳細貼ってますんで、よかったらね、こちら見に来ていただきたいと思います。なんかね、ほんのりと安田なつきさんが来るぞという情報が今流れてまして。はい。客席に安田なつきさんがいる可能性があるんで、もう、ナッキーさ
そっ
んを見
ち、
に来るといいかもしれない。
ネタやる方じゃなくて。
そうです、そうです。見に来るって。
見に来る方ね。
はい、たまたま沖縄にいるらしく。なのでね、ぜひちょっと見に来てもらえたらなと思います。配信もアーカイブも残りますんで、よろしくお願い
どこで集客しとんねんと思って。
します。いや、生安田なつき見る機会なかなかないと思うんでね。皆さんよかったら、お願いします。はい。
そうですけど、お客さんで誰々が来ますっていう告知が、
はい。
まあまあ、よろしくお願いします。
さあ、じゃあ、今日、コネラジ始めていきましょうか。セイロガユさんのコネラジ、この番組は皆様のスポンサーでお送りしております。本日、スポンサーいただいております。西粟倉よっちゃん様でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージもいただいてます。月曜のスポンサーでお願いしたいです。私の高校時代のあだ名がよっちゃんだったので、アクエリアスよっちゃんさんに背中を押してもらうような感じでスポンサーします。いつもモープリさんとおじさんの優しい言葉の使い方にたくさん勉強させていただいてます。これからも応援していますということで、なるほどね、もうよっちゃん一門がもうスポンサーを始めてると。
もうそのアクエリアスよっちゃんさんは、もうまずスポンサーしていただいてるだけでありがたいのに、呼び水にもなってくれてるってことで、本当に
ねえ、よく皆様をこう動員してくださって。
そうっすね。
うん、他にもいろいろこういろんな系列のよっちゃんさんいらっしゃると思うんです。
うんうん、
ぜひあの、あ、私よっちゃんだぞという方はまたスポンサーの方もご協力いただければと思います。
はい。はい、
こちらもね、応援したいぞという方は動画の概要欄もしくはネットでセアロガイサポーターズのページ検索してチェックしてもらえたらと思います。いろんなプランありますのでね、ぜひともご検討お願いします。さあ、じゃあモアブリさん、今日は何のお話していきましょうか。
あ、すみません、ちょっと私がもう喋りたい、あの NBA から社会問題を学ぼうみたいな、そういう話なんですけど。
いいですね、はい、NBA。 はい、
あの、まあ、バスケエモヤンもね、 やったり見たり好きだと思いますけど、はい、結構 B リーグっすよね、うん、基本。
僕はね、国内バスケ派ですね。
だちょっとここはもうあの分担しましょうか。
はいはい、わかりました。
で、あの、僕、もう本当になんかいろんなストレスとかから逃げるために、やっぱバスケとかスポーツ見るっていうのはやっぱ素晴らしいことだなっていうのを、ここ最近痛感して、はいはい、で、まあ最近、まああの、なんだろう、学生時代ぶりに、結構本格的にバスケを見るようになって、ではいはい、今だといろんななんか情報を追えるじゃないですか、ネットニュースになったりとか、うん、あと選手のインスタとかいろいろあるんで、はいはい、そういうの見ていくと、また昔以上に深掘りができるなと思って見てるんですけど、うん、じゃあ早速いくと、今実は NBA でワクチンの接種がちょっと問題になってる事案がありまして、
はいはいはい、
というのも、実はあの10月19日にですね、日本時間 NBA のシーズンが開幕して、まあ、ここから来年の6月にかけて30チームで優勝争いが行われるんですけど、今シーズンの優勝候補があのニューヨークにあるブルックリンネッツというチームで、うん、まあ、そこはあの去年も優勝候補だったんですけど、怪我とかでうまく噛み合わなくて、うん、結局負けちゃったんですよ、
うん、
で今年は万全な状態でいけたらもう間違いなく優勝候補だろうと言われてたんですけど、そこの、まあ、チームのスーパースターのカイリー・アービングという選手がワクチンの接種を、まあ、拒否というか打たないということを選択して、うん、で、それを貫いた結果ですね、今このニューヨークの法律などでホームゲームに出れなくなって、で今度はチームの方も、うん、あのゲームプランが変わるとか多分いろんな理由があるんですけど、アウェー戦ニューヨーク以外の試合でももうカイリー・アービング出さないっていう決断をして、シーズン始まって1ヶ月ぐらいカイリー・アービングが出てないという、うん、そういう状況が起きてます。
マジであのカイリー・アービング、皆さん NBA ご存じない方はうんって思うかもしれませんけど、レブロン・ジェームスとかあのマイケル・ジョーダンとかは分かるかもしれないですけど、うん、まあ、カイリー・アービングも今本当に NBA のトップ選手でね、
トップっすね、
うん、もう本当に僕もあのたまにプレー 見るんですけど、まあ本当に圧倒的ですよね。
そうそうそう、
出さないという判断をしたと、
うん、でこれによって、まあ、そのおそらくですけど現地の多分ね、まあ、いろいろ賭け事みたいなもので優勝チームオッズが変わってきたりとか、うん、で、はいはい、今も結局それで1ヶ月カイリーが出てなくて、で先月、10月25日ではですね、このブルックリンネッツの本拠地バークレーズセンターってところで、うん、このカイリー・アービングを支持するという、まあ、ワクチンを打たない、打ちたくないという方々がデモをしてですね、うん、まあ、そういう形でちょっと運動に発展するまで、うん、うん、まあ、来てるっていうことで、
なるほど、ま
あ、これはなんか、うん、すごい、このご時世、まあ、カイリー・アービングっていう選手は、もともとちょっと、このバスケット業界の中でも変人と言われてて、まあ、ちょっとね、うん、すごい癖のある選手で、まあ、だからあの貫くためにね、であの年俸も35億ぐらいあるのかな、結構トップレベルでもらってる選手なんですよ、うん、でも欠場するごとにですね、まあ、その年俸が引かれていくので、だからもう1試合欠場するたびに数千万ぐらいですね、まあ、失ってる形だからもうね、まあ、感覚が違うので当たり前なんですけど、僕とかだったらもう多分秒で打ってしまいますよね、うん、1試合欠場で2000万失うとか言われたら、はい、
しかも自分のこう限られたキャリアの中で、しかも今はもう絶頂ぐらいの今能力の中で1年を棒に振るっていうのは、うん、ま、お金関係ないところでもかなりきついはずですよね。
そうですね、で、まあ、チームメイトたちもあの彼の判断を支持するっていうことはまだちょっとどうにか言ってはいて、で、うん、他にも上手い選手がいるので、今結構まだランキング的には上の方に位置してるんですけど、うん、まあ、多分これが長期化すればまたいろいろ影響が出てきて順位が変わったりとか、 もしかしたら、まあなんかちょっとトレードの話が出てたりとか、いろいろ業界が大きく動くのかなっていう感じはしますね。うん、
いや、でも、なんつうんですかね。まあ、それは、これまでワクチンがいろんなところでもうたくさんの数打たれてきて、いろんな科学的なデータが出ていて、それ踏まえてやっぱりワクチン打っていこうという、まあ、大きな世界的な流れあるじゃないですか。
はいはい。
それ一方で、やっぱり、このワクチンをもし打って何かが起きた時の保証がしっかりされてないとか、でも、健康被害が本当に心配だとか、うんうん、そもそもこのワクチンみたいな体にこう自然じゃないものを打ち込むこと自体に抵抗があるとか、そういう方はいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。でも、いや、まあ、僕はワクチン打ったんですけど、
はい、
そういう判断をされた人たちが、例えばこのカイリー・アービングで言ったら、もうリーグで今とんでもない不利益を得てる状態じゃないですか。
うんうん、
なんかこれはやっぱりちょっとフェアじゃない気もするし、なんか折衷案として毎回検査をして出れるみたいなところに着地はできへんのかなとはちょっと思ってしまいますけどね。
そうなんですよね。まあでもニューヨークのその法律で大規模なイベントをするときには、まあ、そういうのが必要になるということで、まあこれで、うんうん、まあだからそのバスケに興味なくてもこのワクチン打たないとか、まあ、本人の自己決定とかそういったもので、うん、こういう数兆円規模の、まあ、その業界が、うん、まあ、こう右往左往してるっていうところで、だからまあ、うん、僕も本当にワクチンは打ったんですけど、でもある種このなんかね同調圧力に負けないというか流されないカイリー・アービングは、うん、まあ本当に変人だしすごいなって思う部分も当然ありますね。
そうですよね。なんかまあそれにこうワクチン打った後になんかあれファイザーはちょっとやっぱり強すぎるかもみたいな話も後から出てきた、はいはいはい、なんかこのロットのやつはちょっとあかんやつ入ってたかもとか、
うんうん、
なんかあんなん後出しで出されたらよりなんかやっぱり俺打たへん判断してよかったって思い強める方もいそうですしね。
そうだからまあスポーツ選手でね、まあ、体のことがあるので、まあ、コロナに罹患したらどうなるっていうのも当然あるんですけど、でもそのワクチンって副反応で、うん、まあ、自分のキャリアが終わったらみたいなことを考えたときに、やっぱりね、うん、すごい運動量なので、で、例えば僕とかが多少心肺機能が落ちたとしても、仕事には大きく影響しないと思うんですけど、やっぱりね、うん、トップレベルのアスリートなので、こうしたところももしかしたら私たちにないいろいろなリスクとか考えてるのかなとはちょっと感じましたね。
まあそうですよね。でもやっぱこのね、カイリー・アービングという、まあ、すごい、まあ、スター選手、影響力のある人が、はい、まあ、コロナのワクチンを打たないという判断をして、その判断を尊重してくれよという、まあ、それに、なんていうか、触発されてデモが起きてるというのも、なんかこう、アメリカっぽいなって感じですよね。
うんうん、だから日本のプロスポーツ選手はね、まあ、政治的な主張をあまりしなかったり、うん、こういう自分の強い思いをね、まあ、そこまで出す人がいないっていうのがやっぱ東京五輪の前にいろいろ言われてましたけど、うん、アメリカのアスリート、まあこれでもみんながみんなではないし、いろいろね、ちょっと秘めてる人も多いとは思うんですけど、こういう形で自分の主張をバリバリして、もう抗議のような形でもうボイコットみたいな感じでやる選手もやっぱりちらほらいるので、そこはなんか文化が全然違うなと思ってますね。
う
ん、
そうですよね。まあ、NBA なんかは本当にこのね、黒人の選手の方もたくさんいるし、うんうん、人種差別的な問題に関して もうかなりビビッとに反応している印象ですよね。前のブラックライブズマターもすごいこうリーグ全体でいろんなチームが本当に反応してましたよね。だから一方で日本を見てみると大坂なおみ選手のこの抗議活動を見て、うんうん、政治にスポーツを持ち込むなっていう批判がすごいあったので、
うんうん、
スポーツ選手ってその影響力を持って社会問題にどう関わっていくかっていうのをむしろ海外ではなんかそこにコミットしない選手の方がなんか無責任と捉えられるみたいなね、うんうん、ところがあるから、そこはなんか大きな国内リーグと海外リーグの違いだなと思いますね。
だからやっぱりNBA のスーパースター、それこそレブロンジェームズとか、まあ、そういう選手、うん、今でこそもう超有名ですごいお金を稼いでるんですけど、やっぱりその子供の頃はすごく貧しい環境にあって、でお家をこう転々としてた、 もう友達の家を居候してみたいな、そういう住むお家がない状態で、でバスケがあったからギリギリどうにかなったとか、あと違うスーパースターの選手も、やっぱりその親が、ギャングに射殺されてみたいな、で、自分もバスケしてなければギャングになってたみたいな、出自の人たちがめちゃくちゃ多いんですよね。だからやっぱり BLM の時なんかの、やっぱりそのね、あの黒人の、方に対するいろいろ扱いがひどいとか、そういったものっていうのは、やっぱりすごい、あの当事者意識も強いんじゃないかなと思って、なんかそこのバックボーンも知ると、なんか余計選手一人一人を応援したくなりますね。
いや、そうっすよね。で、だからこのね、日本国内の話と絡めて言うと、まあ、日本人で、初めて NBA プレーヤーではないか、田臥の次か、ドラフトが、にかかった選手になったのか、八村塁選手ですね。が、まあ、本当に去年 NBA でも、まあ、しっかりとした活躍を見せて、
はい、
で東京オリンピックにも出場して、で今シーズンより飛躍の年になるんじゃないかと思ってたけれども、まあ、シーズン序盤から、まあ、個人的な理由で欠場ということで試合出てなかったんですよね。はいはい、で、今は出てるのかも。
いや、今最終調整でチームと合流して練習してますみたいな。
なるほど、なるほど。で、そこでね、ちょっとこの原因とか理由というのははっきりしてないんですけれども、まあ、これメンタルヘルスがあるんじゃないかと、
はいはいはい、
言われていて、でそのメンタルヘルスになってしまった、理由として、まあ、これは憶測の域を出ない情報だと思うんで、まあ、ちょっとそのレベルで話していきたいんですけど、まあ人種差別発言を受けたとか、あと東京オリンピックの、まあ、日本の敗戦の戦犯扱いされてしまったとか、そのなんか責任を負わされつつ、しかもその責任の追及のされ方が人種差別的な、文言を書かれたものだったんじゃないか、それがやっぱ心に来たんじゃないかっていうものもあって、だからね、そこら辺もこう卑怯だなってすごい思って、まあ、なんか憤りを感じますよね。
ああ、そういう批判する人たちがですよね。
その言葉に対してね。
だから実際まあ、今日もちょっととある選手が個人的な理由によりチームから離脱みたいな。まあ、だからこれがメンタルヘルスかはわからないんですけど、他にもやっぱりそのメンタルヘルスの、まあ、状態があまりよろしくないということで出てない選手がいたり、あとはまたこれも違うスーパースターで、ベン・シモンズっていう選手がいるんですよ。フィラデルフィア・セブンティン・シクサーズの選手で、で 2メーター10センチぐらいあるめちゃくちゃでかいんですけどガードできるみたいな、でディフェンスめちゃくちゃうまくてっていうスーパースターなんですけど、この選手シュートだけが下手くそで、それ以外がもうめちゃくちゃすごいんですけど、シュートだけがもう本当にダメっていう選手なんですけど、結局それが試合中に狙われてですね、わざとファールされまくってフリースローに持ち込まれて、でフリースローをその選手が大量に外して、で格下のチームに、まあ、負けて敗退して、で、この戦犯扱いされたんですよね。
はいはいはい、
で、ベン・シモンズはそれで、もうトレードしたいと、このチームでは出たくないっていうことなんですけど、球団側は、まあ、トレードするんだったら、いい条件でトレードしたいっていうことで、そのいい条件を待ってるがために、なんか今、本当になんか生殺しみたいな状態で、でベン・シモンズもやっぱり メンタルの状態が悪いみたいな報道とかが出てて、もうほとんど今、なんだろう、表に出てないんですけど、だから何十億もらってたとしたら、なんかね、庶民からすると、なんか悩み事とか消えるんじゃないかって、ね、金で解決できるだろうとか、雑にちょっと思う部分があるんですけど、まあ、逆にね、いくらお金を積まれたとしても、やっぱりその精神的なものとかね、逆にそういう有名になることによる攻撃とか、そういうものも絶えないんだろうなと思って、まあ、その大坂なおみさんの件も含めてですけど、プロアスリート、一流アスリートと、そのメンタルヘルスっていうところは、これからもっともっと話題になるんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。まあ、ちょっと橋村さんの件にちょっと戻るんですけど、まあ、八村さんの弟の八村アレンさんっていう、
はいはいはい、
東海大学っていうところで今バスケットしてるんですよね、東海大学はもう日本の国内の大学バスケリーグの中でももうスーパースター軍団で、まあ、大学の中で本当にスタープレイヤーなんですよね。でもこれからも本当に将来嘱望されている八村アレンさんなんですけど、がまあツイッターでね、こう こんな晒してどうなるわけではないけど、こんな、差別発言がありましたと、まあ、かなりひどい差別発言を紹介してて、で、日本に差別はないっていう人もいますが、まあ、こういうふうにありますよっていうことを、まあ、可視化してくれてたんですよね。
うんうん、
それに対して八村塁さんがリプしてて、それがこんなの毎日のようにあるよっていうコメントだったんですよね。
うんうんうん、
でこれ確か東京オリンピックの前だったんで、
うんうん、
東京オリンピックで本当に大々的にこう取り上げられて、かつまあ期待した人もたくさんいて、その中で期待に応えられへんかった八村塁さんには一体どれだけのものが来たんかなっていうのはすごいこう、うん、なんていうか想像を絶するものがあるというか、
うんうん、これでも難しいのが、あのスポーツとかの場合、例えば、まあ、エモヤもそうだと思いますけど、まあ、例えば生観戦してて友達と、あ、いけいけいけとかね、決めろ決めろとかいろいろ言うと思うんですよね。で、はいはいはい、その中でやっぱり試合終わった後とかに、今日あいつ外しまくったからだよなってやっぱり思ったり言ったりすることって、はいはい、野球でもサッカーでもバスケでもスポーツあると思うんですよ。
うん、
あそこがなとか、ね、あの有名なとこで言うと駒野とかね、あの PK 外した、うんうん、あとエラーした GG 佐藤とか、
ま
あ、
そういう、ね、
いろんな選手がそういうね、あの先輩扱いされたみたいなことがあって、うん、で一昔前だったらそれがスポーツバーの中で完結してたりとか、まあ、友達間の会話の中で終わってたようなものも、うん、なんか今 SNS とかにそれ書くと本人が目にする可能性があるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
ましてやそのなんだろうな、あの DM で人種差別絡めて送るっていうのはもうね、そのスポーツ談義の中でなんか選手批判したりやじするのとは多分ちょっと段階が違うというか、
うん、そうですよね。だからなんかあのちょっと八村さんが他のまたスポーツ選手と違う部分が、
うんうん、
まあハーフというか、まあ、ダブルじゃないですか、あの方って、うんうん、で、まあ、日本人なんだけれども、まあなんかこう外国人の枠として見られてしまうところもあって、だから日本人が NBA でドラフトかかって大活躍してるよって言われた時に、でも純粋な日本人じゃないでしょみたいな、
うんうんうん、
そういう言われ方をしてて、じゃあ純粋な日本人って何なんだみたいな、なんか DHC の社長みたいなこと言う人がいっぱいおるんですよね、
うんうんうん、
でなんかで活躍してる時はまた、あ、これもう八村さんはいやいや日本人だよ、日本の誇りだよと、まあ、あの、うんうん、持ち上げられると。で活躍しなかったらじゃあ日本人じゃなくなるのかと、誇れるような実績がなかったら、うんうん、じゃあ日本人として認めてもらえないのかと、ここってまた一個違うプレッシャーというか、戦わんでも A 部門と戦わなあかんところもあるのかな、
うんうん、
まあ、
そうですね、
うんうんうんうん、で実際今回東京オリンピックはまあ日本としてはまあ残念な結果に終わってしまったので、
うんうん、
なんかこう認めてもらえる認めてもらえへんとか、そもそも認めろお前は何様やねんとか、なんかそういう問題がこう国内に渦巻いてるような気が僕はちょっとしてるんですよね、
うんうん、あ、だから僕はどっちかっていうと多分いろいろバスケの反応とかも見てて、割とあのいい人たちを見てると思うんですよ、いろんなバスケファン見てても、はい、だから八村選手ってみんなリスペクトしてて、で、うん、あの気長に待ちますとかね、あの整えてから八村選手の復活をみんなで楽しみにしましょうみたいな、そういうのを見てるので、うん、あ、 NBA ファンいいなって思うんですけど、でもやっぱりそういう悪意をぶつけてくる人もたくさんいて、でどれだけねポジティブなね褒めてるとか応援してますってコメントがあったとしても、やっぱり差別的な言動一つぐらいあっただけで、なんかこう、うん、他のものがね帳消しになるというか、やっぱりあのね、あの料理作ってる鍋に汚物が入ってるような、全部がもうダメになるような、うん、多分ダメージ食らうと思うので、まあ、ちょっとあの無理のない範囲でまたプレイする姿見たいなとは思ってますね。
いやー、本当そうですよね。まあね、なんかこのスポーツ界と人種差別っていうのは本当になんかこう切っても切り離せないところがあって、
うんうん、
でまあ、あのスポーツ界って本当に人種差別にずっと抗議してきたところもあって、
はい、
僕最近ねちょっとこれ面白いなと思ってたのが、面白いなっていうのもまた違うかもしれないんですけど、あの、アメリカの、大リーグの MVP を取った人の賞の名前、その MVP の賞の名前がと、アメリカのこの大リーグのなんか功績がすごいある人の名前がついてたんですよ、
はい、
ちょっと今名前忘れちゃって申し訳ないんですけど、 でも、
サイ・ヤングとかですか？
いや、サイ・ヤングじゃないです。
ああ、また違う。はいはい。
はい。で、その方が、昔、こう、大リーグに、ニグロリーグから選手が入るときに、いやいや、黒人は入れないとこうぜって言って、明らかにこう、黒人に差別的な対応をしていたので、やっぱり今の時代にそれふさわしくないだろうって言って、その MVP の名前からその人の名前が外れたんですよ。っていうのもあって、やっぱりこう、時代を遡ってじゃないですけど、こう、今の価値観で評価されるところもあると思うんで、だから今の日本で、スポーツ選手が政治的なことを言うなっていう、なんかこう、言説がガーって広がったのを、後世の日本はどう判断するんだろうなっていうのは、ちょっと、興味深いですね。
なるほど、
なん
な
か、
る
ぜひ、
ほど。
それが批判的にこう、言われるような世の中になってほしいなと思いますけどね。
あと、最後にちょっと僕から、今、一番面白いチームが、ロサンゼルス・レイカーズってチームなんですよね。
レブロンもいて。
レブロンもいて。で、何が面白いかっていうと、このチームはレブロン・ジェームスって今、レジェンド級の選手がいるんですけど、もうレブロンも36歳、37歳で、もう引退間際っていうところで、もう最後に有終の美を飾りたいと。だから若手を育ててる時間がない。で、さらに今年はそのレブロンが優勝するために、同期の例えばカーメル・アンソニーっていう、まあ、これまたレジェンド選手がいるんですけど、カーメル・アンソニーは、まあ、すごい個人成績残してるんですけど、優勝経験がないんですよ。だから引退前にもうほぼ最低年俸で、もうとにかく安くてもいいから一緒に来て優勝しようぜみたいな、なんかエクスペンダブルズみたいになってるんですよ、要は。
おもろいっすね。
だから10年前のアメリカ代表みたいなメンバーがめちゃくちゃ集まってて、でも今度はそうすると、それぞれがもともとそれぞれのチームでエース張ってた人たちなので、全員が同じチームになると、要は4番バッター並べたみたいになるんで、ちょっとずつ自分の役割を変更しないといけないんですよ。だから自分のエゴとか出したり、俺今までこうやってきたからっていうと、フィットしないんですよね。で、今、もうそのフィットがうまくはまらなさすぎて、レイカーズそんなに強くないんですよ。
そうなんだ。
で、格下のチームとかに、若手のチームとかに、この前は3回延長戦行ったのかな。で、レブロンがもう死にかけた顔しながら、結局負けるみたいな。
それダメでかいっすね。
でもなんか、ここで僕、ちょっと思ったのが、ちょっとジェンダーの話になるんですけど、例えば夫婦間でのいろいろ役割とかで、いや、俺がとにかく外で働いてくるから、お家の家事とか子育て全部よろしくみたいな、俺がある種エースなんでみたいな、そういう形でやってた人が、まあ時代の流れとかいろいろ役割の変化で、いや、あなた、その外で仕事してるだけじゃなくて、ちゃんとお家のこともしなさいみたいな、要はちゃんとディフェンスとリバウンド頑張りなさいみたいな。なんかその役割変更をされてるような気がして。
な
で、
るほど
今、
ね。
レイカーズの中でも、例えばドワイト・ハワードっていうセンターの選手は、昔スーパースターでもうめちゃくちゃインサイド試合してたんですけど、ちょっとずつ身体能力が衰えたり、バスケの戦術が変わってきたりで活躍できなくなって、それでチームたらい回しにされてたんですけど、今はもう完全にそれを受け入れて、もうディフェンス頑張る、リバウンド取る、ダンクだけは決めるみたいな。もうそういうですね、エゴを捨ててスーパースターみたいな、かつての自分みたいなのはもう完全に切り捨てて、もう自分の役割に徹してるんですよね。でもできてない選手もいるんですよ。
なるほど。そうか、でもそこはこうプライドというか、男が稼いでくるんだ、その仕事は男はやらんぞっていうのと、スーパースター選手の俺は点取るんだ、俺はディフェンスリバウンドするんだみたいな
それ。
ところで、でもいや、もうどの仕事もちゃんとプライド、誰が何ってわけじゃなくて、できるチームが強いと。それ
だから、
面白いです
なんかまあ、
ね。
これだから企業とかでももしかしたら言えるかもしれないし、なんかこの自分の役割変更を受けれる、もう、トイ・ストーリーみたいな多分テーマですね。ウッディが、おもちゃのエースだったんだけど、バズっていう新しいおもちゃが来て、受け入れられなくて、ね、ちょっと意地悪したりするじゃないですか。 ちょっとああいう形の役割変更のなんかちょっとわびしさと受け入れとまた新しい自分とみたいな、そういうのが結構バスケットのチームプレーっていうところから見て取れるなと思ったんで、結構その物差しで見るとレイカーズめっちゃ面白いんですよ。
なるほどね、ちょっとじゃあ今からでも注目してみたいと思います。
はい
はい、ということで、じゃあぼちぼちお時間やってまいりましたんで、今日はこの辺にしておきましょうかね。
ありがとうございます。
はい、ということで、セアロガイさんのコネラジ、この番組は、本日西粟倉よっちゃんさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。初スポンサーありがとうございます。今後とも可愛がってくださいませ。はい、ぜひね、応援したいぞという方は動画の概要欄もしくはネットでですね、セアロガイサポーターズ検索してチェックしてもらえたらと思います。ですいません、ちょっとね、収録が続いておりまして、コメントスーパーチャット拾えておらず大変申し訳ございません。いつもありがとうございます。はい、ということで以上でございます。お送りしたのはセアロガイおじさんことエモヤンと
モバイルプリンスでした。
それじゃまたね。
ありがとうございました。